齢泉のゼロ学心理分析男と女。こんにちは、ロミレイ泉です。ゼロ学心理分析男と女、この番組ではゼロ学という運命分析学を利用して今よりもっと素敵な人生を歩んでいただくためのヒントを提供していきます。今回は19回目の放送です。今日は、ゼロ学心理分析男と女っていうところから少々趣を変えまして、脳ですとか人生、それについて画期的なお話、今日はですねとても素晴らしいゲストをお迎えしております。皆様、速読という言葉聞いたことはありませんでしょうか。速読、早く読むっていうふうに書いて速読ですね。これは脳の回転が速くなるですとか、集中力がついたり記憶力がアップするなんていうすごい画期的な勉強法なんだそうです。で、私はこの運命分析士として以前、学校にね行きたくても行けない、また学校に行く気になれなくなってしまった方の心のケアを行ってました。これはケアといってもゼロ学分析を使って行っていました。私はそういう心理学、心のケアの専門家ではないですけれど、ゼロ学を使いますとその方の本能が分析できますので、言葉になさらなくても何か嫌なことがあればわかりますし、そのまたさらに奥にある理由、根源についてもわかります。ですから心の回復法なんていうかのも、その方それぞれに適した方法をご提案することもできまして、自分で言うのもなんですけど結構成果も出ておりました。で、心さえね回復できれば元の、持ってらっしゃるお人柄がのびのびと出てきて、笑顔になれたり、ねやる気が出たりと、そういう風になっていくんですけど、ただ学校に行かれてなかった期間がありますので、ここに関してはですねどうにもこうにも困る問題がありました。それはね学力なんですね。学校に行けなかった間の、時間の流れがありますから、現在もね行かれてないとすれば毎日毎日日ごとに遅れというものが心配になってきてしまいます。どうしたら遅れを取り戻せるのか、限られた短い時間の中で学力を取り戻すということを考えるととてもハードなんです。ガリ勉しなければならないとかね。で、そこでね画期的な方法がありますよということでご紹介いただいたのが高速学習法なんです。ということで今日はわざわざですね、株式会社 BRLM 高速学習アカデミーの代表取締役吉岡節夫さんにお越しいただきました。
こんにちは。
こんにちは。後ほど吉岡さんにご紹介いただきまして、ご自身をご紹介いただきまして、その勉強法や効果などについてもいろいろお話を伺っていきたいと思います。それではどうぞ皆さんお楽しみにしていてくださいね。この番組はいつでもどこでも聞けるラジオアルファの制作でお送りします。
郷土愛の電波をユンユン飛ばします。私の地元埼玉県、
私中田雄心の地元練馬区の情報をお届けします。
気取り無線は毎週金曜更新。全国に郷土愛を広めていきましょう。
Try to the next stage アルファ。
速読、今日のゲストをお招きしております。株式会社 BRLM 高速学習アカデミーの代表取締役吉岡節夫さんです。では、
こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いいたします。では、ご紹介いただいてよろしいですか。
今回はですね、お招きいただきましてありがとうございます。高速学習という高速の意味なんですけども、高速道路の高速 ということでも当てはまっていきます。そこに学習という言葉がついておりまして、高速学習と言っています。では高速と低速の違いなんですけど、ここによく質問事項があるんですね。で、まあ、低速というのは要するに昔習ったお勉強事がですね、年代に応じてこう進歩したり発展していかなければいけないですよね。例えば読み方もそうなんですけど、音読とそれから目で見て、活字が終える年代はですね、だいたい小学校の4年の2学期ぐらいから変わってくるんです。どう変わるかと申しますと、目で見た方が早く読める、あるいは活字を見て口で喋ってる方が早く終えるという、その分岐点が小学校の4年生の頃に決まってしまうんですね。そこからだんだん見て読む方が早くなるんです。でどんどん早くなって、だいたい小学校の頃に1分間に800ぐらいが平均値と言われています。ところがその進歩に度合いに応じついていけなくてですね、それが600とか500とかでとどまっている子どもたちも多くおります。もうそれは学校なんかでよくありますけど、先生に当てられましてね、で、みんなの前で、読まれされますね、ここでここから読んでくださいと。でなかなかこう自信がない子はですね、読めないんですね。で読んだとしてもたどたしく読んでみたりします。で聞いてる子とお子さんたちもその音の速さにつられて活字を見ます。それが長い間習慣になってきておりますので、それは癖になってしまいますね。そうすると大きくなってもですね、その喋っている言葉の速さで活字を書ける、また理解する、またいろんなことを考えていくということがある程度決まってしまいますね。ですから あえてそこからスタートしてですね、文字を早く読む習慣をつけるためには本をたくさん読まなければならない年代が4年生あたりからあるんですね。まあ、そういう意味におきましてですね、速読は4年生の2学期からやっていただければいいかなという思いで、非常に考えております。はい。でそれでですね、じゃあどうしたらいいかということなんですよね。で私たちは活字読むのが、ね、音読の速さになっておりますから、そしたらちょっとその音読の速さの音を 1.0 倍速と考えますとね、それ 1.2 倍とか 1.3 倍 1.5 倍ぐらい速くしていくんですね。まあ、ここでね女優さんの名前を言うのもなんですけど、まあ、黒柳徹子さんなんかは結構速く喋りますよね。ああいうなのがね 2.0 倍の速さなんですね。で結構速さ聞けますよね、やっぱ日本語ですから。ところがあれを活字と一緒に書けるとなかなか難しいんですね。でもああいう速さで、ある時間ですね、5分とか10分とか聞きますと結構早く読めますし、また結構ですね書かれていることの内容が残るんですね。それをいうことがあって、じゃあこれを、いろんな教材にちょっとこう、作り変えてですねやってみようと思って実際やってみたんですね。で小学校4年生から中学2年3年までの人を、対象に実験したんですね。やっぱり最初のひらめきと申しますかね、そういうのが新しかったですね。どんどん早く読めて、また記憶もですね、2.0 倍とか 3.0 倍ぐらい早くなることが分かりました。実際最初40問ぐらいの穴開け問題用意して、で答えさせて、で実際に正解率を出してるんですけど、だいたい40問ですとね、まあ20分ぐらい作業はかかりますけど、最初0点の子供も終わる頃にはですね80点90点100点取って帰るんです。それがすごいなと思ったことと、また1週間後に来た時のデータもやっぱり80点90点超えてるんですね。そういうところに記憶の質が変わってきてるなということを、私はその実験を通してまた子どもたちを前にして感じ取った世界ですね。はい、
はい、ありがとうございました。はい、それではまだまだ続き後半でお伺いしたいと思います。このまま最後までお付き合いくださいね。ロミレイ泉のゼロ学心理分析、男と女。
ヤマトのアウルスピリットはポリネシア地方の スピリチュアルから生まれた新しい人生分析学です。あなたの魂を揺さぶり、恋愛、ビジネス、仮想などをアドバイスします。ハオリはあなたのより良い人生のナビゲーションになります。人生がどんどん好転します。毎週土曜日更新、ポッドキャストでも配信中。
Try to the next stage Alpha。
はい、それでは後半も吉岡さんにお話をお伺いしたいと思います。それはどういう方が利用されていらっしゃいますか？
はい、これはですね、やっぱ音を元に、音を教材にして、やっていただくという年代ですので、これはもう実は小学校の3年生あたりから来ていただいて、上はですね、果てしなく75歳とかですね、そういう方がおられますね。はい、
そうですか。はい、で実際それ使われて、はい、効果っていうのは、
そうですね、先ほど前半で申しましたけど、記憶の定着率というのが、数値で上がってきておりまして、で今日勉強したことが1週間後、あるいは2週間後にどのくらい残ってるかなというの、データを残すようにしてるんですね。それがですね 80%、90% をやっぱり保ってるんですね。そういう意味から見ますとですね、今までの記憶方法とはちょっと違うなという感じはしますね。
そうですか。はい、で今、上限はもういくらでもっておっしゃってたんですけど、これは例えばその私の場合は学校に行かれない方って対象を持ってたんですけれど、そうじゃなくてお受験とかも高速でいろんなことを頭に詰め込みたいとか ね、はいはい、
そうですね、
そういうのも
できますね。で私どもが全国に450箇所を展開しているFC の塾があるんですけど、そこに一応教材を下ろしてます。でもう十何年間使っていただいておりまして、その効果はやっぱりその下ろしている塾さんが感じ取っていただいておりまして、途切れなく自由についてきてるんですね。はい、それはやっぱり早い音を聞くので子どもたちが飽きなくて、いいということ、集中できますから記憶率が上がるというところですかね。でそれも記憶の科目は理科とかね、社会だけだろうということなんですけど、私どもね、それを延長応用しましてね、英語にも使ってみたり、それから数学、算数にもですね、実はその早い音を使ってるんですね。で何が変わるかと思いますと、それで基本的な公式を覚えちゃってしまいまして、そうすると解き方が分かります。そうすると他の制作会社が作った問題集をやらせても基本はできますし、応用もできるんですね。そういうところがあったもので、私はそういう状況を本に原稿に起こしましてね、ある出版社に投稿しました。で実際本に出ておりますけど、そういうデータが出ておりますね。はい、
そうですか。はい、じゃあもういかようにもどんな科目でもいい、はい、
そう
と考えていいわけですか。
できますね。はい、昨日なんかもね、6時半ごろある生徒がやってきましてね、これは大人なんですけど、やっぱり弁理士を目指していらっしゃる方なんで、もう3回4回チャレンジしてるんですね。ですけども、この方法論をもう2年前にお教えしまして、で昨日は突然やってきて、もう試験が間近なので、もう1回このなまってる自分自身のこの心をですね、カツ入れてくださいということで来られましてね、カツを入れたわけじゃないんですけど、その方の今やってこられている勉強法をちょっとチェックしてみたということがありましたね。
そういうことにも応用が効くんですね。そうですか。じゃあ英語なんかもちらっとさっきおっしゃってましたけど、海外留学とか、
そうですね、そういうところに使っていただけると思いますね。でうちがちょっと工夫しているのは、発音ももちろんイントネーションもついてますけど、単語スペルの文字をですね、一個一個読みます。例えばコールだったら CALL とかですね、キャンなら CAN とかというふうに読ませます。ナレーターに読ませたものを録音しています。ですからスペルを書くための練習がそこでできるようにしておりますね。はい、これは本当に画期的なことではないかなと思ってます。はい、
今英語の教材でただ聞き流すだけでっていう、
はいはいはい、
ああいう感じ、
そうですね、 ちょっと若干違うのはですね、やっぱりうちは問題やろうと思った時にしっかり実力でまず何点取れるか見ます。でそれ で,、で2回聞いて書かせる、また2回聞いて書かせるようにしてますね。でその後80点取った場合はあと聞き流しても結構なんですけど、80点取らない段階で聞き流してもなかなか記憶は定着しないというデータがありますので、私どもは必ず80点取らせてからあとは聞き流してもいいよと、いいよという話をさせてますね。すそう記憶定着率が高いんですね。面白いです、
はい、貴重なお話をどうもありがとうございました、はい、ロミレイ泉のゼロ学心理分析男と女。ゼロ学運勢、ゼロ学を利用して今週の各支配星の運気の流れをお伝えします。自分の支配星を確認したい方はロミレイで検索して公式サイトのトップページで生年月日を入力すると出てきますので、ぜひ確認してください。今週と来週の運気が高まるラッキーデーをお伝えします。水星、3月17、19、20、21日。火王星、3月18、20、21、22日。木星、3月10、11、19、21、22、23日。海王星、3月10、11、12、20、22、23、24。月星、3月11、12、13、21、23、24日。魚王星、3月10、12、13、14、22、24日。火星、3月12、14、15、16、23日。冥王星、3月12、14、15、16、24日。金星、3月13、15、16、17日。小王星、3月14、16、17、18日。土星、3月15、17、18、19日。天王星、3月16、18、19、20日。あなたの運気の流れを参考にして楽しい時間をお過ごしください。以上、今週と来週のラッキーデーでした。ロミレイ泉のゼロ学心理分析男と女。
今やセルフプロデュースの時代、自分をアピールしたい、メディアの出演履歴を作りたい、トークスキルを身につけたい、そんなあなたにウェブラジオがおすすめです。企画、制作、配信すべてセットで月々6000円で始められるラジオサービスは株式会社アルファだけ。お問い合わせは 048-437-4133、 または検索サイトで ALFA と検索してね。株式会社アルファはあなたのセルフプロデュースを応援します。
Try to the next stage アルファ。
ロミレイ泉のゼロ学心理男と女、 第19回放送お楽しみいただけましたでしょうか。この番組では随時お便りやご相談を募集しております。お便りの宛先はロミレーアットマークアルファハイフンレディオドットコム、またはアルファ公式サイトにある私の番組ページよりメールフォームで投稿できます。なおご相談の場合は生年月日を必ず明記してくださいね。今日は吉岡社長さんに来ていただきました。どうもありがとうございました。でもまだ次回の放送分も収録がありますので、引き続き吉岡さんにお話を伺いたいと思いますので、ご興味のある方はぜひお聞きくださいね。では少しここでゼロ学のご紹介をさせていただきます。4月16日火曜日にゼロ学のゼロスピリット覚醒講座がスタートします。ぜひご興味のある方はロミレー泉の人生楽しく生きたいねというブログがありますので、そこをご覧ください。人生の良し悪しはどう決まるのでしょう。人生とは何が自分に起きたのかではなく、何かが自分に起きた時それをどう対処してきたかで決まると言われています。その対処法をさらにですね、ゼロ学で分析してみる、自分と向かい合う個別のワークを行いますので、これねやってみると結構ね多くの方が涙を流されます。この涙というのはね、悲しいからではないんですね。嬉しいから。皆様嬉し泣きってしたことありますか？自分が自分自身のことがちゃんと理解できる、理論的に捉えられるって本当はすごく嬉しいことなんです。機会があったら皆様ぜひご体験くださいね。それでは最後までお聞きいただきましてありがとうございました。お相手はロミレー泉でした。この番組はいつでもどこでも聞けるラジオアルファの制作でお送りしました。